送りいたします。フィリピ第4章14節、しかしあなた方はよくも私と観念を共にしてくれた。どの人たちよ、あなた方も知っている通り、私が福音を宣伝し始めた頃、マケドニアから出かけて行った時、物のやり取りをして私の働きに参加した教会はあなた方の他には全くなかった。またテサロニケでも一切ならず、物を送って私の欠乏を補ってくれた。私は贈り物を求めているのではない。私の求めているのはあなた方の感情を増やしていく果実なのである。私は全てのものを受けてあり、あり余るほどである。エフバフロデスからあなた方の贈り物をいただいて飽きたりです。それは芳しい香りであり、神の喜んで受けてくださる供え物である。私の神はご自身の栄光の富の中から、あなた方の一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろう。私たちの父なる神に栄光が家を限りなくあるように。アーメン。以上。
それでは丹羽先生に今日のご説教をお願いいたします。
おはようございます。もう7月も半ばにやってまいりました。でも今日はとても暖かくて、非常に出やすく、熱天候与えられて、皆さんと一緒に礼拝ができますこと感謝でいっぱいです。今お読みくださったところから今日も見ていくんですけれども、もう今日で、フィリピ人への手紙は終わることになります。この手紙は喜びの書と言われました。周りがどうあっても内側からイエス様が喜びを与えてくださって、どんな時でも喜べるんだという、そのことを今まで見てきたわけですね。でこの書を終わるにあたって、この著者であるパウロは一体どのような言葉を持って終わろうとしているのか見てみたいと思うのですね。彼はここ一言で言いましたならば、自分を援助してくださった方、助けてくださった方に心から感謝しながらこの手紙を終わっているんですね。前にも言いましたように、パウロっていう方はもう大伝道者でした。全世界に向かって福音を、イエス様を伝えていったんです。証ししていったんです。過去に彼に勝るような伝道者はいませんでした。これからも多分いないと思います。それぐらい偉大な大きな働き人であったのです。しかしそれは彼自身が全部やったというわけではないのです。彼を助ける、彼を援助する伝道チームがあったのですね。そのチームを通してあのような大きな働きがなされていったということです。その援助した中で一番初めから援助を続けたのがこのピリピの教会の一人一人であったわけなんですね。ですから彼にとってはもうピリピ教会っていうのは決して忘れることのできない、もう感謝にあふれる教会であったのです。ではそのことについて見ていきたいと思うのですね。今語ってきましたように、パウロほど伝道した人はいません。でも彼ほど苦しんだ人もいません。福音を伝えたために、イエス様を証ししたために、彼はたくさんの苦しみを受けてきたんです。ある時には悪口を 言われました。ある時には捕らえられて鞭を打たれました。ある時には獄屋の中に入れられました。殺す目にあったきた。ですから彼の肉体にはもうそのような傷でいっぱいであったのです。よくあんな中から命が保ったなと思われるぐらいでありました。でも彼はそのことを喜んだんです。イエス様のために苦しむということは自分にとっては素晴らしい冠だ。彼は本当にそう思ってそのことを感謝し喜んでいたんですね。その傷こそアポストの使徒である証拠であったからです。私たちもクリスチャンとして生きていく中にいいことばっかりではないと思います。ある時には悪口を言われる時もあるんです。ある時には何か嫌なことをされる時や言われる時もあります。でもそれはあなたがクリスチャンである証拠なんです。その時には私たちはもっと喜んでもっと感謝して進んでいかなくてはいけないということですね。ではこのピリピの教会はどうだったんでしょうか。確かにパウロのように直接には悪口を言われたり鞭を打たれたり獄屋の中に入ったりはしませんでした。でも祈りにおいて教会の一人一人はパウロと一緒に苦しんだんです。彼が鞭打たれたら祈っているピリピの教会の一人一人も同じようにして鞭打たれたんです。悪口を言われたら同じように悪口を言われたんです。その人のために祈るということはその人のようになるということなんです。苦しむ者と共に苦しむ、泣く者と一緒に泣く、喜ぶ者と一緒に喜ぶ、私たちが取りなしの祈りをする、その人のために祈るということはその人と同じ立場に立つということなんです。それが取りなしの祈りなんです。ピリピ教会の一人一人はそのようにしてパウロのために祈っていったんですね。だからこそ彼はあのような大きな働きをすることができた。いつも大きな働きの陰に祈りがあります。自分も祈りますけれども周りの人も祈ります。隠れて祈ります。その祈りがあってこそ主の御業はなっていくということですね。さてどんなことでもね、始めが大事なんです。そうでしょう。皆さんだって初め信仰を持ったっていうことが非常に大事でしょう。だから今皆さんの生活が変わっているんでしょう。またこのブラジルに日本から移民してきた一番最初の開拓者は大変でした。私たちは後からやってきたから少し楽でした。初めのこの人は本当に大変だったんでしょう。パウロの伝道もそうでした。初めからうまくいったんじゃないんです。初めから大きな働きができたんじゃないんです。初めは目立たない小さい働きから進んでいったんでしょう。何にもなかったところから始まっていったんです。その初めからこのフィリピンの教会はパウロの伝道を助けたとあります。パウロは多分 伝道に行くときにね、二つの願い、祈りっていうものをいつも持っておったと思います。一つは自分がイエス様を明かしすることによって救われる人が確実に起こってくるということです。もうそんなことは初めからわからなかったんでしょう。でも神様にそのことを祈ったです。どうぞ私の証を通して、伝道を通して救われる人が起こってくるように、それをいつも願って祈って進んでいったと思いますね。もう一つはこの伝道に必要な費用が全部いつでも与えられるということだったと思います。彼は何も持たないでいつも言ったんです。もちろん神様が支えてくださってことは知っていましたけれども、そのことを祈りながら進んでいったんでしょう。彼とその伝道チーム何人かおりました。先ほど祈りがありましたけれどもね、やはり必要なものは言ったわけですよ。霞を食べていくわけにいけなかったんでしょ。食べ物も食べなくてはいけなかった。着るもんも行ったんです。あるいはまた旅行する費用も行ったわけでしょ。それだけの多くの費用がいつもいりました。そのことを彼はいつも祈り願いながら進んでいったんでしょう。もちろん神様はいろんな人を用いて支えてくださいます。その中で一番用いられたのがこのピリピの教会であったのです。ピリピ教会の一人一人は決してお金持ちの人はいませんでした。貧しかったんです。でも力いっぱいパウロとその伝道のために捧げてきました。ある時には着物を送り、ある時には食べ物を送り、ある時はお金も送ったんでしょう、ね、ある時は良いものも送りました。パウロ先生の伝道がいつもちゃんと行くようにピリピの教会は捧げてきたんです。それをパウロは忘れることはできなかった。でもフィリピンの教会のね、素晴らしいところはただ捧げだけで終わったんじゃないんです。その捧げることをずっと続けたっていうことなんです。どんなことでも続けるってことはね、非常に大事です。まあ悪いことはいけませんよ、いいこと。私たちは一旦始めたらそれをもうずっとすることが大事ですね。途中でやめないっていうことです。どんなことがあってもピリピの教会はそうでした。初めからパウロ先生にいろんなものを捧げてきました。それをまたずっと続けてきたんです。だから素晴らしいんですよ。一回二回バーッと捧げた、でもそれで終わった、まあそれもいいですけどね。でもね、それを少しやってもずっと続けていく、それが素晴らしいんです。ピリピの教会はそうしました。パウロがどこに行っても捧げていったんです。マケドニアに行ってもテサロニケに行っても他のところに行っても捧げ続けてきたんです。だから素晴らしかった。私たちもね、いいこと始めたらやめないってことです。それをずっと続けなくてはいけません。それが大事ですね。そこで御言葉は言っておりますね。確かに捧げたのはピリピ教会の一人一人がパウロ それはその伝道チームに捧げました。直接それを受けたのはパウロでした。でも御言葉は言っていますね。パウロのために捧げたそのものは実は本当は神様に捧げたものだと言っています。神様の良き備え物、神様へのプレゼントであると言っています。捧げたのは人です。けれどもそれは本当は神様に捧げたものなんです。だからそれは良き香りであると書かれています。皆さんが捧げ物をするということは、それは直接には誰かにする、あるいは誰他の団体にするかもわからない。でも本当はそれは神様に捧げられているんです。だから素晴らしいんでしょう。神様に捧げるんですから、いい加減なことができないんでしょう。まあ、もちろん人に捧げるときもそうですけどね、神様にイエス様にこれを差し上げようと思ったら、いい加減のものを捧げることはできるでしょうか。最高のものを捧げるんでしょう。持っているものの中で一番いいものを捧げるんでしょう。フィリピ教会はそうでしたよ。自分たちが持っている中で一番いいものをパウロ先生に捧げていった。それは神様に捧げるからです。イエス様に捧げるからです。だから彼らはそうしていった。神様に捧げるんですから、神様が報いてくださいますよ。皆さんが捧げたもの、それは皆さんの手からなくなるかも分かりません。でもよく今までの生涯を見てください。あなたが捧げたもの以上のものを神様は与えてくださっていないでしょうか。神様っていう方はね、そういうお方です。私たちは誰かに捧げる、でも神様はもっとその何倍も返してくださいます。でも返されない時もあります。でもそれは天国に貯金する時です。この地上で捧げてそれが報いられたらもうそれで終わりです。でも捧げても報いられない場合は天国に行った時に報いられます。私たちはこの地上生涯を得たらみんな神様の前に立たなくてはいけません。その時に神様はあなたが何を捧げたかによって報いてくださるはずです。あなたがこの地上で捧げた、地上では報いられなかった、それが大きければ大きいほど天国で受ける報いは大きいのです。でもね、考えてみてください。この地上で何が報われないとしても最大の報いはもう私たちは受けています。何でしょうか。イエス・キリストを私たちに与えられているってことです。最大の贈り物ですね。これ以上のものはないでしょう。これ以上のお方はいないでしょう。そのお方を神様私たちにもくださっているんでしょう。何が報いられないとしてももうそれで十分じゃないですか。 イエス様を与えてくださっている神様、それ以下のものをね与えてくださらないってことはないんです。本当にそのことを信じて、私たちはこれからも捧げていく、捧げ続けていく、そういうビッグ教会の一人一人のようになっていきたいと、そう心から願います。お祈りします。天のお父様、7月の17日の礼拝、このところに私たちを出席させてくださって心より感謝でいっぱいです。今日フィリピ教会を通して私たち一人一人がどうでやらなくてはいけないのか見てきました。あなたからたくさんのものを与えられています。その中から一部分をあなたにお捧げしております。もっともっと喜んで感謝して捧げていくものにあらしめてください。そしてどうぞ捧げることがどんなに素晴らしい幸いなことであるのかを経験させてくださるようにお願いを申し上げます。もしこの地上でその報いがなくても天国に直印していくんですから感謝です。さらに私たちを忠実に真実に導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈っていきましょうか。皆さんがもうたくさん捧げてくださっていることを知っております。でも続けてください。あなたにはもっと大きなものが与えられます。いえ、イエス様がもう与えられているじゃないですか。この地上で報いられなかったとしても天国に着任しているのです。そのことを思いながらさらに続けて捧げていく一人一人にしてくださいと祈っていこうではないでしょうか。しばらくお祈りをしましょう。